J-WAVE ロハスタック。
今週のゲストは東北大学災害科学国際研究所教授で世界防災フォーラム代表理事の小野雄一さんです。小野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野先生は1967年栃木県生まれ、アメリカで竜巻災害の研究の博士号を取得後、2002年国連に就職され、世界気象機関国連国際防災戦略国連アジア太平洋経済社会理事会に従事された後、2012年に東北大学災害科学国際研究所の教授に就任されていらっしゃいます。今日は、わざわざ仙台からお越しいただきました。小野先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず小野先生がいらっしゃる東北大学の災害科学国際研究所とはどんな研究所なのか、ご紹介いただけますか。
はい、この研究所は震災から1年後ですね、ですから2012年に作られまして、で震災 の復興のための予算の中からできております。ですので、はい、本当にこの研究所は防災の研究所なんですけど、復興のこともやらなくちゃいけないという最初からですね、そういう目的でできております。
災害科学国際研究所というのは僕初めて聞くネーミングなんですけども、日本で他にもあるんですか。
はい、一番古いのが東京大学にある地震研究所ですね。はい、これは関東大震災の直後にできました。はい、であと京都大学に防災研究所ができました。これ70年ちょっと前にできましたが、はい、主に台風なんかを関係して後にできたものです。
なるほど。
はい、で東北大学はこれ津波からできてるんですけども、はい、津波の研究だけではなくて、文系理系医学とかいろんな人たちが一緒になって取り組んでいくという、はい、そういうふうにできてます。
なるほど。小野先生の専門は気候学と国際防災政策。その小野先生が気候への興味を持たれたのはいつ頃からなんですか。はい、
小学校の時に、お風呂で、はい、こう泡を立ててぐるぐる回して渦ができるのが楽しくてやってた記憶がありますので、そのぐらいから興味はありました。
いや、僕今日驚いたのは、まずアメリカで竜巻災害研究の博士号を取得されているとあるんですけども、あれですか、ね、日本人にとってなんか竜巻って遠いアメリカのことだと思っちゃうんですけど、日本でもあるんですか竜巻は。
はい、日本でもですね、年間20個ぐらい以上は発生しております。ただそれほど被害はあんまり起こしませんので、あんまり馴染みのない方もあるかと思います。
まずお聞きしたいのは、そのアメリカで竜巻災害の研究の博士号って、これ先生の前にも どなたかいらっしゃるんですか。
はい、実はですね、藤田哲也先生というシカゴ大学にいらっしゃった方とか、はい、佐々木義和先生ってオクラホマ大学にいた、このお二人の方は本当竜巻博士と呼ばれているような方で、特に藤田先生は藤田の F っていうのがですね、はい、F スケールっていう竜巻の強度強さの目安になるスケールに なったっていうくらい有名な方です。
へえ、全然あれですか、そのアメリカではよくハリケーンとかね、
はい、
言いますけども、はい、全然日本とはスケール違うんですか。
そうです。ハリケーンは日本の台風なんで、はい、それほど変わらないです。ただ、はい、ハリケーンというとすごく強そうに聞こえるじゃないですか。
そうでも10個分ぐらい、
そう思いますよね。はい、ところがアメリカ人が台風って聞くと、台風ってものすごく強そうだと思うらしいんですよ。
は、
面白いですよね。
はい、J-WAVE ロハスタック。
東北大学の災害科学国際研究所に災害統計グローバルセンターを設立され、はい、センター長も兼務されていると。はい、この災害統計グローバルセンターというのはどういう活動なのか教えてください。
はい、実は災害で、人が亡くなったり財産を失ったりっていうのがあるんですけども、もちろんですけど、はい、その統計が正式なものが各国でやられていないっていうことがすごく課題だったんですね。
統計ね、
はい、被害統計、何人亡くなったとか、はい、どうして亡くなった、はい、男女の差とか、うん、それからいくら損害額が出たかっていう、はい、そういう災害による被害の統計ですね。うん、でこれがないと、うん、ですからこれを国家防災庁みたいなところが、はい、各国の人たちがこれ知らないで、うん、防災行政を、うん、やってましたので、それは変えないといけないということ で2015年に仙台であった、はい、国連防災世界会議の時にターゲットを決めましょうということになって、防災のターゲット、人を減ら亡くなる方を減らすとかですね、経済的被害を減らすって、でそのためには統計がないとできませんので、はい、その統計のことをやらなきゃいけないということで、はい、これもう過去20年ぐらい私この仕事をやらせていただいてます。で日本はしっかりあるんですけど、はい、ほとんどの国が2015年以前はなかったですね。
なるほど。
先進国でもなかったです。
じゃあ先ほどお聞きしたフジタスケールと同じように、はいはいはい、オノスケールと
して
松代までこの災害統計が残るじゃないですかね。
まあ、きちんとしたエビデンスに基づいて何か考えましょうっていうことで作りました。
J-Wayロハスタック。
近年世界各国で地震や火山噴火などの災害が多く起きてますけども、これはあれですか、気候変動が大きく影響していると先生お思いですか。
ですね、地震、火山、津波、これらは地球の地殻の運動によって起きるものですので、はいはい、基本的に気候変動とは基本的な関わりないですね。はい、まあ、気候は温暖化で、まあ、変わると、はい、で最近 の CO2 の温暖化でなくても、はい、エルニーニョとかラニーニャとか、はい、そういうことで気候変動が起きてましたが、まあ、最近のはその CO2 が多くなって温暖化が起きるっていう現象ですので、まあ、台風が強くなったりとか大雨が降りやすくなったりとか、あるいは干ばつが起きるとか、そっちの方は気候変動によって起きてると思いますが、地震、火山、津波に関しては直接は関係ないです。ただですね、海面が上がると南極北極の氷が溶けたりして海面が上がると、まあ、津波の高さもそれによって上がるということですね。全く関係ないわけではないですね。
なるほど、はい、私20年以上前に外事っていう環境雑誌作った時にですね、はい、この気候変動温暖化に関しては何度も懐疑的な意見が出たり、本当に私もどっちなんだろうって迷ったんですけども、小野先生としては現在どうお考えなんですか。
はい、まあ、もちろん 100% 分かるっていうことはこの科学の世界ありませんので、はい、まあ、全てが説ですけども、うん、まあ、でもそうは言ってもやっぱりエビデンスを重ねてくると、はい、いろんな角度から研究されて、まあ、IPCC の報告書が、はい、あれが決め手になりましたね、うん、ほぼあれで決着して、でもちろんまだ懐疑的な人いらっしゃるんですけども、はい、まあ、そういう方はどちらかというと、まあ、石油産業とかにまあ、いろんな産業と関わってる人もいらっしゃいます、
ね、お金の関係、
はいはい、J-Wayロハス
タック。小野先生は2018年に一般財団法人世界防災フォーラムを設立し代表理事に、就任されています。この世界防災フォーラムってこれあれですか、先生が発案して作っちゃったんですか。
あ、そうです
なんか大変な人だなじゃあ発案者からですね、はい、この世界防災フォーラムはどんな意味があってどんなイベントかをちょっとご説明ください。
は
い
は
い、
これはどなたでも来られるフォーラムです。まあ、国連の会議とか一部の専門家の人とか政府の人とかが集まりますけど、ここはどっちかというと民間の普通の方が中心で、はい、うん、まあ、産官学民で一般の方、仙台とか東北の一般の方もいらっしゃいます。ですので本当に誰でも参加できるということにしております。で、中身はですね、まあ、どうやったら防災のいろんな問題を解決できるのか、具体的にこうしたらよかったとかこうすればいいとか、そういう議論を中心にしていただくということにして、まあ、日本の知見、まあ、これ東日本大震災の被災地から発信しますので、まあ、東日本大震災で学んだこととかうまくいかなかったとかそういうのを発信するんですけど、まあ、世界の人たちにも来てもらって世界の人たちの知見も共有させていただくと、まあ、そういうフォーラムです。
これはあれですか、そのいざという災害のためにどういう備えが必要かっていうためのフォーラムなんですか。
そうですね、いざという時のためにどうやって準備しておくかっていうことですね。災害が起きた後のことというよりはどうしたら起きないように被害を最初から少なくなるようにできるかっていうことの知恵の、はい、この共有です。
はい、なるほど、はい、日本民族ってのは他の、国の方たちと比べてその防災意識とかそれから防災知識の伝達とかそういうのはあれですか、熱心な民族なんですか。
非常に熱心な方だと思います。
あ、そうですか。
はあ、まあ、先進国でこれだけ台風とか地震とか津波が、まあ、年がら年中こう危機に瀕してるっていう国があんまりないんですね、うん、ヨーロッパの国は台風がないですし、うん、地震もイタリアとかギリシャとかありますけど北の方はないですし、うん、そうすると先進国でこういう国というのはアメリカがありますね、うん、地震も台風も竜巻もいろんなことありますので、まあ、アメリカと日本は非常に多分防災に関しては一生懸命やらないといけない土地柄だということですね。
あれじゃないですか、僕単純に稲作というか米作んなきゃいけないから、はいはい、そういう防災知識が、はいね、はい、かつての古代エジプトの人たちと同じように、はいはい、食い物のためなのかなと思った。
それは一番大きいと思います。
あ、やっぱりそうですよね。
はい、はい、 東京も江戸時代の時から防災は一生懸命、やっぱり川を、利根川、もともとこの東京湾に注いでたやつを、今銚子の方に河口を持っていっちゃったりとか、ものすごいそういう大規模な工事なんかもしてますよね。
J-WAY ロハス
ト世界防災フォーラム2025が来年2025年3月7日から9日まで、仙台国際センターで開催されると、
はい、
これ防災の英語表記そのまんま防災なんですけども、はいはい、これは普通は国がやるもんだと思いますよね。違うんですか？
国もやるんですけども、やっぱり我々ちょっと日本にいると国があまりにもたくさんやってくれますし、気象庁が警報を出してくれたりして避難もするとかっていうこと、この知らせが来ますが、結局一人一人が自分の命は自分で守らないといけませんので、まず個人、それから家族で近所の人っていう、そういうところも大事だっていうことをですね、ちょっと訴えたいと思います、はい、
なるほど。この来年の2025は何回目のフォーラムなんですか？
はい、4回目になりますね、
はいはい、
最初に17年、で次19年でコロナで空いて23年にやっております、
はい、じゃあ4回目、
はい、
これずっと先生があれですか、責任者で開かれてるわけですか？
はい、私を中心に複数の方の協力ですね、もう本当に手弁当でやっていただいている方もいますし、このやっぱ運営資金がかかりますので、会議場を借りたりとか人を呼んだりとかっていう時に、だからそのお金の問題が結構やっぱり大変ですね。
そうですね、はいはい、サイトにどうする気候変って書いてあるんですけど、はい、この気候変は、はい、どういう意味なんですか？
はい、気候変動の略ですね、
はい、
で気候変動って漢字でこう4つ熟語が並ぶとそれだけで難しく感じてしまうので、はい、一般の人たちにやっぱり理解してもらわないと防災言ってもしょうがないので、優しく、これ本当に子どもさんでも馴染めるようなところも作ってですね、関心を持っていただきたいということ で気候変動ますます問題になってきてますし、はい、特に北日本の方では降水量が 10% から15% 将来増えていくっていうことになると、はあ、これから大変なことになりますので、
そうですね、
はい、
J-WAY ロハスタック、
この世界防災フォーラムは、今回4回目ということなんですけど、
はい、
世界から参加された国は何カ国ぐらいが参加されてるんですか？
はいはい、毎回ですね、ほぼ40カ国ぐらいの方に来ていただいてます。
そんな40カ国から来たら、その人たち止める施設だけでも大変ですね。
そうですね、
みんな手弁当で来るんですか？
ほぼ手弁当ですね、
はあ、
出してどっかの機関、例えば JICA さんから、はい、呼んでいただいた方なんかもいらっしゃいますが、基本的には皆さん手弁当で来ていただいてます、
うん、へ、小野先生将来ノーベル賞取れそうですね。
とんでもありません。
いや、大変な人と会ってるのかもしれないな。あれしたらどうですかね、例えばさかなクンがね、かぶりもんすると子どもたちに一気に
そうです、
注目を浴びるわけなんで、このフォーラムで先生が議長なんですか？議
長も。そうですね、
そうですよね、議長がなんか頭になんかかぶってたら、それだけで子どもたちが一気に
頭に竜巻でもかぶりますから
、いや面白いんじゃないですかね。もういましたよね、アニメのキャラクターで竜巻かぶってるやつ。
そうですか。
この世界防災フォーラム2025は、主催者としてどういうふうにこう広がっていくことが望みなんですか？
はい、どっかあんまりですね、難しくなりすぎても、どうしても難しくなればなるほど、真剣になればなるほどみんな聞かなくなっちゃう人がいますので、
そうですね、
そこが大変なところだと思ってまして、どうやって普段防災に関心がない人にどうやって防災に関心を持ってもらうかっていうところがですね、すごく今チャレンジだと思ってます、あとちょっと運営の方でなかなかお金がですね、足りてませんので、これをどうやって仙台だけでお金もちょっと集めるの難しいので、しかも東京に帰国させていただいたりとか、ちょっとあと世界の企業さんとかにもですね、お願いして企業の協賛なんかもしていただきながら運営していきたいというふうに今思ってます。
普通こういうフォーラムをやった場合に、なんか記録とかなんかは、見れるんですか？
はい、そうですね、ウェブのところにセッションは公開して見れるようにしております。
はい、
J-WAY ロハスタック。
あと、まあ、今いろいろなお話を伺ってきたんですけど、まずはリスナーの方には来年2025、3月7日から9日仙台で開催される世界防災フォーラムに、予定を入れていただいて、さらに先生あれですかね、その、ホームページかなんかに寄付 の、 宛先とかあるんですか？
はい、あります。世界防災フォーラムのホームページの方に来ていただきますとありますの で、 で私もずいぶん国連の対象基金をつぎ込んで嫁はんから大変なことになってますぜひ皆さんそうよろしくお願いします、ね、
そんなその身銭を入れちゃいけませんよ先生はせっかくなんで、この防災で一番身近ななんか具体例っていうのを教えてもらえませんかね今日。
そうですね、今早期警報システムっていうのは国際的にやっていこうっていうことになって、はい、誰一人も取り残さないように警報を伝えようっていうことは言われてるんですけど、はい、日本ではでもこれも警報出てますの で、うん、で日本の課題は警報とか避難指示が出ても避難されない方、避難できない方もいらっしゃるんですよね、うん、例えば障害のある方とか高齢の寝たきりの方とか一人では避難できませんので、じゃあそういう方をどうやって避難をする知らせが届いて実際にっていうか誰か周りの人がしないといけませんけども、でも100万人とかに避難指示が台風の時出たりしてもこれ無理なんですね避難するの、はい、ですから本当に避難しなくちゃいけない人が誰かっていうのを本当に世帯別にこうもう細かくピンポイントで避難の指示を出してあげて、で助ける仕組みをこれを作っていかないといけないと思ってまして、そういうプロジェクトを今JST さんというとかお金をいただいて、うん、富士通総研さんと一緒にやってるんですけど、まあこのアプリを作ってるんですけど、まあ、それでなくても個別のやっぱり避難っていうのが大事になってくると思います。
なるほど。統計で出てるかどうか知りませんけど、はい、避難しろっつっても、はいはい、全然避難しないへそ曲がりっていますいるじゃないですか、はいはい、まあ、僕なんかもそうかもしれないんだけど、何パーセントぐらいいるもんなんですか？
ですね、2019年の仙台に来た台風19号の時に、はい、避難指示が仙台市民100万人のうち60万ちょっとに出たんですね、はい、で60万のうち避難した方々は多分 1% とか 2% とかそのぐらいだと思います。
言うことを聞いた人が 1% しかいない？
台風はもうほぼ毎年来ますよね、はい、ですからまたいくら強い台風って言っても、うん、このもちろん行政の方は避難所をこう開けておくわけですけど、うん、はい、そこに実際に避難するかどうかっていうのはものすごいやっぱり抵抗がある人が多くてですね、はい、やっぱ何かあったら避難するんですけど、うん、何もない時に台風で避難するっていう人がどれだけ少ないかっていうのをちょっと 1% で数字は怪しいんですけど、うん、はいはい、僕の近所の方もこの丘のこの、スロープのとこに家があって、で友達なものですから電話をしてきたんですね、うん、お母様は。で避難するべきかどうかという うちはもう避難した方がいいんじゃないですかって言ったんですけど、うん、旦那さんがこんな台風なんかいつも来るのが避難しなくていいと、うん、ですからもう避難しなかったですね、うん、で幸い何も起きなかったですけど、うん、そこはやっぱり土砂災害のリスクもあるところなんで、うん、その個人個人でいろんな事情があるんですよね、避難するしないっていう、うんうん、であとお年寄りなんか抱えてる方やっぱ大変ですので避難するっていう、だから避難本当に避難しなくちゃいけない方をちゃんとまず見つけ出して、まあ、自分でもこうリスクを知るっていう、そこから、まあ、そこから始めないと避難しなくていい人はもう避難しなくていいと思うんですけども、はい、そこの選別がまだまだできてないなっていうところは思います。
しかしあれですね、こうやってお聞きすると事前 の、 準備っていうのはそういうへそ曲がりのやつに心を入れ替えさせないとせっかく準備してもね無駄になっちゃいますね、はあ、じゃあやっぱりあれですね、災害来る前にも先ほどお話聞いたように確実に避難する人をまず決めとくっていうのが一番のことですね、はい、
東京東部とか東京西部とか、はい、そういうレベルで出してもやっぱり何々食うでもダメだと思いますね、はい、やっぱりその自分の家が大丈夫かどうかっていうところまで突き詰めないと、うんうん、本当に自分の家が危ないっていう風なところで真っ赤かに塗られたりすると、あこれは何とかしなくちゃって思うかもしれません。それでも避難しない人いると思いますけど、うん、まあ、そこは避難をしなかったからといって罰則があるわけではありませんので、やっぱり自分の命は最後自分で守るになっちゃうんですよね。
はい、じゃあ先生今日は お忙しい中ありがとうございました。私世界防災フォーラム2025を期待してます。
ありがとうございます。
失礼します。 J-WAY ロハーストーク。